意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、ちょうど1ヶ月ほど経ちましたが、8月6日は照代さんのお父様の命日だったということで、はい、いろいろな気づきがあったそうですね。
はい、そうなんです。
はい、
その前からですけども、まあ8月に入ってからとか、こう8月のこの時期って、やっぱりなんか私の中で毎年、こう、何年か前は7月の終わりに、出血？
はい。
血便だ。
あ、
血便が大量に出てっていう話を、7月の終わりにした記憶があったりとか、何か私の中でちょっと大きく、なんか、あるんでしょうね、
うん。
お誕生日前とかがあるのかもわかんないですけど、何かこう気づいたりとか、ある時期だなと思ってるんですけど、
はい。
今回はですね、今パートナーシップを、パートナー欲しいなと思いながら、
はい、
ここ1年ぐらい、アプリに登録して、こう知り合った人と会って食事したりとかっていうのをやってたんですけど、
はい。
ここ数ヶ月ってそんなになんだろう。もうちょっと私アプリ向いてないなっていうのに最近思っていて、一時期よりも、まあもちろん、全然、こうなんだろう。熱が冷めてきちゃって、
うんうん、
全然こう進んでないんですけど、でもその中でも、こう、連絡を取ってる人がいて、
はい、
まあ LINE 交換して LINE でしたりとかしてご飯食べに行ったり、月に1回行くか行かないかぐらいの方なんですけど、
はい、
その方の話とかを友達とかにしてるときに、そのもうちょっとその人は全然こうぐいぐい押してくるタイプの人じゃないんですよ、
うんうん、
何してるのとか、
はい、
こう豆じゃないし、こう全然そういうタイプじゃないんですけど、
はい、
私の中で今までそういうタイプが多かったんですよ。
うん、
多かったって、私が好きになる人なのか、向こうが押してくれるから私は好きになるっていう、こうパターンだったんですね、私。
はい、はい。
なので、自分から誘うとかって、あまり私してこなくって、
うん、
なので、こう、今の方っていうか、連絡取ってる人とかは全くそんなことがないので、私から連絡して、こういうところにご飯食べに行きたいけど一緒に行かないとか、こう誘ったりするときもあって、向こうから誘ってくれるときもあるんですけど、
はい。
まあ何せ沖縄と私が愛知行ったり来たりしてるので、まあいついるかっていうのもよくわからないからっていうのもあるかもしれないけど、こうすごくこう積極的な人が私好きだったんですよ。
はい、はい。
でもその方は全然なんかそうじゃないから、なんかもっとこう積極的にこうアプローチしてくれる、もっと誘ってくれる人とかがいいなって思ってたんですよね。
うん。うん。
で、それ、そんな風に思ってて友達と話をしていた時に、こう、そうなんだって。でも本当の本当は、その人から見ると、その友達から見ると私は、てるちゃんって、誘われるタイプじゃなくて、ぐいぐい誘う方に見えるよって言われたんですよ。
うん、うん。
それは、そっちの方が特に、仕事もやっぱりそうなので、自分から何かアプローチをしていく方が、自然体に見えるって、なんか、テレちゃん待ってるタイプじゃなくない？って言われて、
うんうんうん、
ええー、と思って。確かに、と思って、今までそのパートナーと仕事とかプライベートとかを、あまり分けて、あまりそんななんか比べたことがなくて、
うん、
初めてそうやって友達に言われた時に、確かにそうかもと思って、
はい、
本当の本当はすごいこう誘っ、例えばすごい誘ってきてくれて、今度じゃあ次帰ってきた時にはここ行こうかとか、
うん、
次はじゃあここご飯食べに行こうかとか、そういう風に言われたら嬉しいのって言われたんですよね。
はい、はい。
嬉しくないかも。
ええー。
嬉しくないんですよ。よく考えたら。そうで考えると、そうやって誘ってくれたりすると、合わせなきゃいけないがどこかに発動して、
はい、
断らないんですよね。嬉しい反面、別にそこ行きたくなくても、じゃあ行ってみようかなとか、
はい、
っていうふうに上手に自分をごまかしながら合わせできたなっていうことに気づいたんですよね。今だったらじゃあどういう人が、どういうふうに私がしたいのかって思ったら、都合のいい時だけ一緒にご飯食べてくれたりとか、話を聞いてくれたりとかするのが、私は本当にそれがいいって思ったんですよ。で、気づいた時にもびっくりして私。私って今まで本当にそうだなと思って、なぜそうだったのかが、なんででも、こう、誘ってくれる人がいいと思ってたのかなっていうふうに考えて、自分でちょっと深掘りしたんですよね。
はい、はい。
そうしたら、父にたどり着いたんですよ。これが、今回、お伝えしたかった、インナーチャイルドっていうのがあるんですけど、インナーチャイルドって、調べると出てくると思うんですけど、幼少期の経験や感情が大人になっても影響を及ぼしている状態がインナーチャイルドなので、自分の幼少期の経験とか感情ですよね。
うんうん、
その私がパートナーとのこの私のそのあり方というか、っていうのを考えたときに、やっぱり男の人に、パートナーに見るものってやっぱり父親に見てるものが多いんですよね、大きくって。で、今回、ちょうどなんかこう、パッと思いついたのが、うちのお父さん、そういえば、全然遊んでくれない人だったんですよ。
はい、はい。
無口で職人気質なので、職人さんだったので、なのでずっとこう、黙々と仕事をしているタイプで、
うん、
こう、感情すごく楽しいとかも別になければ、悲しいっていうのもない感じの父で、
うん、
学校、中学校とか、幼少期に遊んでもらった記憶ないんですよ。
はい、はい。
で、私からも甘えに行った記憶も一切ないんですよね。お父さんの膝の上に座った記憶がないぐらい、何かすごくこうなんだろうな、怖いわけではないんですけど、
うん、
なんか、なんだろうな、ちょっと一目置いてたんでしょうね、子供ながらに。なので、甘えることもなければ、否定される、怒られることもなかったんですよ。なので、無関心だと思ってたんですよね。
ああ、はいはいはい。
ちっちゃい時はそうやって思ってなかったんですけど、何も。今その、振り返ってみて、あ、うちのお父さん、無関心だったから、こう、私は、ちっちゃい時にどうやって思ったかっていうと、無関心イコール、なんだろうな、愛されてないまではいかないけど、すごく肯定されているとは思ってなかったんですよ。すごくいろんなことを頑張ったりとかしてたんですけど、褒めてくれたことも一度もないですね、ちっちゃい。中学、高校、大学。もう本当に一緒に住むようになって、父が老いてきて、一緒に住むようになってから、てるちゃんありがとね、とか、そんな風にこう、言ってくれてる記憶はあるんですけど、ちっちゃい時とか学生の時とか、まあ二十歳とか、
はい、
もう全然そんな記憶がない、褒めてもらった記憶がないんですよ。
うんうん、
なので、私の中では無関心イコール愛されてないって思ってたんですよ。
いや、そうですよね。なんか、何を考えてるかわからないし。
そうなんですよ。表情も無表情。なので、だから私多分、無表情な人が好きじゃないんですよね。私はなので笑ったりするのが好きだし、
うん、
こう笑顔でこうやりとりするのが好きだったりするんですけど、そこはどこか私が幼少期にその傷ついてる、勝手にそういう父を見て私が傷ついてるんですよね。傷ついたので、こう、私はすごく嫌だったから今笑ったりとか、こう、なので無関心な人とかすごい嫌なんですよ。
抵抗感があるんですね。
そう、なんていうの、許せないぐらいまで行くんですよ、私。
あ、そんなに？
今までもそうなんですけど、そんなになんですよ。これは多分私が父を投影していて、うちの先生とかにもそうなんですけど、こう、私が何かこう、リアクション、まあ、グループラインとかもそうなんですけど、はい、何か誰かが、こう、言ったことに対して、何にも、なんていうの、リアクションしない人もいるじゃないですか。はい、まあ、普通ね、はい、います。全員が全員、何かリアクションしなくていいと思うんですけど、頭では分かってるんですけど、なんかすごいそこに今までもずっと何か私の中でもやもやしてたんですよ。先生たちに対しても。なのでリアクションしてくれると安心するけど、リアクションされないと愛されてないって思ってたんでしょうね、勝手に。なのでリアクションしてよって言ってたんですよ。でもそれは私の中のその傷がうずいて、そういう風にリアクション。頭では分かってるんですよ。別にリアクションしないことが、こうなんだろう。別にね、愛されてないわけじゃないし、ただ単に忙しかったとか、まあみんないるから、私が別にリアクションしなくてもいいんじゃないかとか、っていうその、そういうのもあって、それぞれのみんなの状況でリアクションしてないのは頭では分かってるんですけど、もうやっぱりそのインナーチャイルドですよね。そこがもううずくので、私的には嫌だったっていうのを気づいたんですよ。
はいはい。
このパートナーシップやりとりから、この父、お父さんに対してそうやって思ってたので、こう何？無関心。もうもちろん否定もされない、怒られもしないので、肯定もされなければ否定もされない。なので、そうすると、応援されてないになるんですよね、私。
そうですね。
だからなんか、私がしていることを認めてほしいとか、っていうふうに思ってたんですよね、ずっと。それが、こう何、今の現実、そのインナーチャイルドがうずくので、その感情をまた自分の中でこうなんて許せてないというか、すごく悲しかったので、今、パートナーだったり、先生だったり、友達だったり、何かこう現実を変えて、この感情を味わうっていうのが、こう、インナーチャイルドの面白いところと言ったらあれですけど、なるほどっていうね。本当に今回この父の命日とこのパートナーのところから、なんて私はお父さんに言ってもらいたかったんだろうって考えたら、てるちゃんだなら大丈夫だからやってごらんとか、全然いいじゃんいいじゃんとか、別になんだろう、応援してくれ欲しいわけではないけど、そっかそっかって、いいんじゃないっていうぐらいの、その言葉が私はお父さんから欲しかったんだなと思って。そのなんていうの気づきというか、
はいはい、
こうなんだろうな、もう一つ枠を広げようと思った時に、そこに私の中では父がいるので、こう自由になることに対してのブロックが私の中ではたくさんあるんですよ。それこそ人としてとか女性としてっていうその枠があって、そこから広がろうと思うと、もう一個こう、大きくなろう、器を大きくしようと思うと、どうしてもどこか父の、そう、いいんじゃないっていう、そういう言葉とかがなかった気がするので、こう、勇気がいるんですよね、やっぱり。誰でも多分、そこが自己否定してる人もいれば、私みたいに応援されてないとか、否定はされてる気はしないんですけど、否定されてなくても、応援されてないので、枠を広げようと思ったら、勇気がいるんですよね。
そうですね。
そう。
かなり見守りの達人なんだろうなと思いますけどね。
そうなんですよ。うち、母も見守り型なので、見守りイコール愛情なんでしょうね。
あ、そうですよね。
そうなんですよ。ここに行き着くまでが、なので、長かったって感じですよね。ここに来てやっと私は父のそういう風に、あ、だから無関心な人が嫌だったんだとか、だからこう応援されてないような気がするんだとか、 こう、自分の中でずっと何かこう、どこかなんかあったんですよね。私の中で何年もあった時、
うんうんうん、
こう、もう一個、こう、枠をというか、自分が、こう、もっと自由になっていいんじゃないかとか、もっと何かやりたいことをもっとやってもいいんじゃないかっていうふうに思った時に、今回もそうだったんですけど、私の中で自由にある程度もちろんなってきたんですけど、もう一個、なんだろうな、殻を破りたいなっていうのが私の中ではずっとあったんですよね。
うんうんうん、
殻を破りたいなっていう感覚なのか、自由っていう言葉もちょっと違うんですけど、何かもっとなんか勇気をコンフォートゾーンから抜けたいっていう、私の中でそれが自由っていうよりも、こうなんかもう一個、自分をもっと大きく捉えられたらなっていうところがずっと私の中では、葛藤みたいな感じでずっとあったのが、これが父だったんだなっていう。もう一方私の中でこう、変な人だよねとか、変わってるよねって言われるのは受け入れられるようになったんですよね。
はい。
私的に、ここ何年かで。受け入れられるようになったんですけど、その変わってるよね、個性的だよね、のもう一個先に、こう、破天荒とか、奇想天外とか、それも、言ってもらったんですけど、その人から見ると、私は破天荒だったり奇想天外だよって言われたんですよ。
うん、うん、うん。はい。
その人の中ではそういうふうに私を見ていて、それって、自分で許せてるって聞かれたんですよ。
はい。
私がそう破天荒でいいとか奇想天外っていいって思ってるって言われた時に思ってないかも。
それはご友人に言われたんですか？
それシュリさんです。
ああ。
シュリさんね、いろいろね、今お話しさせてもらったりとか、本でね、前も魂で恋をするっていう本の書かれてるんですけど。
著者の方。
あ、そうです、そうです。
はい。
と、学ばせてもらったりとか、一緒に話す機会があったりするので、その中でいろいろこう話してるときに、私からはそうやって見えるよって趣里さんに言われて、
うんうん。
エリオさんって破天荒だし、奇想天外だよねって。でも、エリオさんってそれを自分で認めてるって。それはなぜ言われたかっていうと、私がその時に何か話してるときに、パートナーどんな人がいいの？って言われたら、はい、面白い人がいいって思ってたんですよ。ちょっとなんか何をやるかわからないような、うん、面白い人といたいって思ったんですよ、
うんうん、
その方が私が楽しい、だから楽しませてもらえるから、そういう人と一緒にいたいなって言った時に、相手に求めてるものってきっと自分の中にあるものだけど、きっとペリオさんがそこにブロックをかけてるから、相手にそういう人を見て自分がそう感じたいんだよねって言われて、
うんうん、はいはい、
なるほどと思って、
うんうんうん、
なるほど、なので私の中にそういう部分をが、もう一個枠を広げると、多分パートナーがどうであろうとどっちでもいい、
うんうん、
そういう人でもいい、そうじゃなくてもいい、どっちでもいいっていう風になるので、私の中にそういう自分を私は認めてなかったんですね。
はいはい。
なのでそこがやっぱり父にこう、なんだろう、ダメって言われそう、ダメまでは言わないけど喜ばないだろうな
ん
か、
うーん、
そんなことしちゃいけないとは思ってないけど、そこまでは思ってないけど、でも別に喜ぶわけじゃないよなとか、どこか自分を小さく見積もっちゃうんですよね、そこに、そこを考えると、
うんうんうんうん、
なのでそっか、もっと自分を出していいんだとか、出していいというか、もっと自分を認めればいいんだってことですよね。ただ単に自分で、ね、自分のことを認めるとか、いいんだみたいな感じですよね、許可するというか、
うんうんうん、
それがなのでインナーチャイルドを癒すというか、インナーチャイルドに気づいて、そっか、私お父さんにそうやって思ってたけど、そうじゃないよね、みたいな。
うんうんうんうん。はいはい。
そうなんです。そういうのが今回私の中で、なので自分に寄り添うというか、父と自分の関係性ですよね。
うんうん。
幼少期の自分の思い込み。
うん、
父に対する思い込みがやっぱり潜在意識に入っちゃってるので、
はいはい、
それを今回チャイルドっていう意味で気づいて、
うんうん、
なるほどみたいなね、すごい大きな今回、うんうん、久しぶりに大きく気づいて、すごい泣けてきたんですよね。そう、ボロボロ泣いてて、こう車の中でね、一人とかで泣いてて、なんか、あ、そっか、なんかお父さんにそんな風に私思ってたなみたいな、
うんうん、
うん、っていうなんかすごい思いがあったので、やっとその時の自分のこう気持ちに今の自分が気づいてあげて、寄り添ってあげて、そっかそっか、そういうことあるよねって、そうやって思ってたよね、だってお父さん何も言ってくれなかったよねみたいな、
うんうん、
だからそんな風に思っちゃうよねっていう、それでいいんですよね、
うんうん、へー、
これがこう自分のそうインナーチャイルドだったり、あの潜在意識を深掘りして見ていって、なのでそうなると、もっとそっかいいんだっていう風に自分で自分のことが思えるので、
うんうん、
こう選択するのがこれから変わってくるなって思うんですよね。
そうですね。あれ、女性はパートナーシップの課題だったり、
うん、
何か壁を感じるときには、
うんうん、
父親との関係を見直すといいんでしたっけね。
うん。うん。
そうですね。
って言われますよね。うんうん、それがね、完全にお父さんだけではないでしょうけど、
はい、
お父さんとの男の人は、まあ、女性そうかな、あの、社会を見るっていうのもありますよね。お父さんに認めてほしいからとは、社会に認めてもらいたいんだとか、
うんうん、
っていうのもあったりします。うん、ね。なので、パートナー、うん、パートナーシップって、やっぱり女性からするパートナーシップって、やっぱりお父さ
ん
がどこか見え隠れしてますよね。
うんうん、あ、そうですよね。そうですよね。父親に思っていたこと。などが、
うんうんうん
うん、自分の奥底の、まあ、インナーチャイルドにすごい影響を与えている。
うんうんうんうん。
うんうんうん
うん、怖さだったり、ね、やっぱり本音を言えないとか、
うんうんうん、
そういうのとかもですよね、やっぱり、
うんうんうん。
そういうのとかもあったりするんです。私の場合はそこが、ありますね。父イコール私の場合は社会だったり、ね、そういう、どこかやっぱ男性性が強いからか、こう、お父さんに褒めてほしいか、褒めてほしいっていうより、やっぱ認めて、いや、認めて、いや、でも褒めてほしいか、やっぱりよくやってるね、とか。
うん、うん。
うん、うん。なんかあります？イキさんは、その、お父さんに、なんて言われるのが嬉しいです。イキさんの場合は。
ちょっとすぐ出てこなそうですね。
そう。私はやっぱりなんかこう、うん、そのままでいいんだよか、やっぱり。いいね、いいねっていう。お父さんはそういうタイプじゃないけど、
うんうん、
お父さんはそういうことしないけど、てるちゃんはいいんじゃないみたいな。
うん。
うん。そんな風に言ってもらうと、
うんうん、
嬉しい。
はい、はい。
ですね。
そこを考えてみるの重要かもしれないですね。
ね、そう、うん、お父さんなんて言ってほしいかなとか、うん、お母さんだったらなんて言ってほしいかなとか、
うんうん、
ね、多分自分がちっちゃかった時の自分が本当の本当に欲しかった言葉だと思うんですよ。
うんうんうん、そうですね。
ね、それを今こう見に行ってあげるというか、気づきに行ってあげるっていうのが今回私がね、経験させてもらったパートナーシップからの、本当にお父さんの命日に、ね、お盆っていうのもあったっていうのもあるんですけど、
はい。
びっくり仰天、気づき、
うん、ね、本当ですね。
すごいなんか、そう、すっきり、何年も思ってた自分の中のモヤモヤが、なんでこんな風に私ってなんかこうやって思うのかなっていうのは、なるほどみたいな、
うん。
お父さんに対しての思いだったんだっていう。のがありますね。
いやー、よかったですね。
はい。ほんとスッキリしたので、うん、何かね、皆さんもインナーチャイルドとか、ね、 あったら気づいたりすると、うん、まあ、なんか面白いですよね、やっぱり。面白いなって思います。
うん、そうですね。
すっきりするし、こう、なんだろう、解放するというか、浄化されていく感じですよね。うん、今までのなんか自分、あの、怨念じゃないですけど、別にね。なんかそこに留まってたものが解消されていくような感じがするの。だからでしょうね。軽くなるとかいうのはそういうことなんでしょうね。すごくやっぱり、もう感謝ですよね。なんかそういうのに気づくとね。親に感謝。
そうですよね。本当に浄化とか癒しとか、そういう言葉がぴったりですよね。
本当に今回はそんな経験を させてもらいました。
いや、ありがとうございます。お話しいただいて。
ありがとうございます。
だから、リスナーの皆さんで、やっぱりパートナーシップで悩まれてる方もいらっしゃると思うので、じゃあ、インナーチャイルドって、ね、自分でどうやって見るのとか、やっぱりわからないところもあると思うので、ぜひメッセージをいただければ。
はい、ぜひぜひ。ね。
はい。ね、何かヒントになるお話ができるんじゃないかと思いますので、お待ちしております。
はい。本当そう。
ということで、メッセージやご感想、ご質問は、エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。